皆さんこんにちは、今日は日本語でメッセージをさせていただきます。I am speaking in Japanese today and Su-chan will translate in English. So if you prefer listening in English, please go sit near Su-chan. 今日はSu-chanが、同時通訳を押してくださいます。心から感謝したいと思います。昨日、EJCA で、夏祭りが行われました。今年で3回目かな、3回目になると思うんですけれども、本当に皆さんの中でもたくさんの方が、まんじゅう作りを手伝っていただいたりですね、また昨日はこれを販売する、手伝いをしていただいたり、本当に多くの方が、協力をしてくださいました。また昨日は天気もねすごく良かったので、たくさんの方が来てくださって、感謝なことにすべて、完売、売ることができました。心から感謝したいと思います。私はその場にいなかったんですけれども、私は去年に続いてですね、キッズゲームって子どもたちのね、このゲームの担当を任せられて、そこで金魚釣りとかヨーヨー釣りとかですね、そういったものを準備して、担当してたんですが、これがですね非常に盛況で、売れに売れるんですね。去年一番売れたのはやっぱりアルコールお酒だったんですけれども、なんと2番目に売り上げがあったのがキッズゲームだったんですね。食べ物よりもキッズゲームの方が、今年はもしかしたらお酒も超えるんじゃないかっていうくらい、子どもたちがもう同じ子どもが何回も何回もみんな来てですね、もうどんどんこのチケットの箱がいっぱいになっていく、ものすごい売り上げでしたね。私は一銭ももらえないんですけど、ボランティアだから。だから、もし牧師じゃなくなったら、敵屋の金魚すくいの おじさんでもやろうかな、ちょっとね、思いました。でもね、子どもたちの本当に楽しそうな顔を見て、風船をたくさん作って筋肉痛になりましたけれども、とても楽しい時間を過ごすことが、できました。今日の、ね、聖書箇所じゃありませんけれども、その子どもたちがねイエス様のことをして、イエス様のところに、ね、たくさん来てくれるようになったらいいな、そんなことを願いながらね、イジェシエの夏祭り一緒に楽しませていただきました。心から感謝したいと思います。それでは一言お祈りして、今日の御言葉を皆さんと一緒にまた読んでいきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝いたします。どうぞ今日もあなたの御霊で私たち一人一人を豊かに満たし、また導いてくださいますようにお願いいたします。また今日ここに来ることのできなかった私たちの愛する兄弟姉妹家族もいらっしゃいます。どうぞ一人一人を主を覚えてくださって、今いらっしゃるところにあって支えてくださいますように、これからのひとときをすべて御手にお委ねいたします。どうぞ私の口を清めて、あなたの御言葉を語ることができますように助けてください。すべてを感謝し御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、ガリラヤ湖のほとりの町カペナウムにて、イエス様は宣教をいよいよ開始されました。そこでイエス様が最初になされた重要なミニストリー、働き、それは後に使徒、ディサイポーですね、使徒として福音宣教の中心的な働きを担っていくことになる、いわゆる十二弟子と呼ばれる人たちの最初のこの4人を任命するということでした。まずはじめにイエス様は湖で網を打っていた2人の兄弟をご覧になって声をおかけになりました。ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレという人に声をかけました。彼らは漁師だった。ちなみに皆さん、彼らが釣っていた魚は何か知ってますか？彼らが釣っていた魚はティラピアという魚ですよね。T&T に行くと売ってますよ。 ティラピア食べたことありますか皆さん。僕は食わず嫌いで食べたことないんですけど、なんとなく見た目がちょっとね、ピラニアみたいでなんかと思って食べたことないんですけれども、もちろんガリラヤ湖のティラピアがねここに来てるわけではないと思いますけれども、同じ種類の魚なんですね。まあタイみたいなね味がするそうですけれども、興味がある方はぜひ今度ねティラピア買って食べてみてください。まあ彼らはその魚を釣ってそれをなにわいとしてたわけですね。そんな2人の兄弟に声をおかけになりました。そしてイエス様は彼らに言われました。19節、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。このイエス様の声を聞いて彼らはどうしたでしょうか。すぐに網を捨ててイエス様に従いました。このすぐにというのは間髪入れずに、迷うこと一切の迷いなく、声をかけられたらすぐ立ち上がって網を捨てて従っていった、まあ、そういう景色ですね。そこからなお行かれると、イエス様は今度は別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネに声をおかけになります。彼らが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になって、その二人をお呼びになった。この二人はどんな反応をしたでしょうか。この二人も同じようにすぐに船と父を残してイエス様に従っていきました。知らないおじさんに声をかけられてもついていってはいけません。小学校の先生に私はそう教わりました。皆さんはどう教わったでしょうか。知らないおじさま、おばさんもありえますよね。知らない人に声をかけられたらついていってはいけません。大体私たちはそう教わったと思います。私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。ねえ、もうやばいですよ皆さん。もし皆さんが道を歩いてて、私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう、声かけられたらついていきますか、ね、この人何言ってるんだろう。解釈の仕様によってはきっとナッパにされるんじゃないか、ね、人間を取る漁師なんて、なんか人を誘拐犯の仲間に引き入れられるんじゃないかな、思ってしまいます。この人頭おかしいんじゃないか。大抵の人はついていかないと思います。これは絶対についていってはいけないパターンですよ、普通だったら。ところがペテロとアンデル、ヤコブ、ヨハネ、この4人はですね、すぐについていっちゃったって、すぐに迷ったり考えたりする暇もなくすぐについていってしまった。なぜでしょうか。なぜこの聖書箇所を読むときによく信仰というのは後先考えちゃいけないんだと、ね、後先考えずにもう仕事も家族も今すぐ捨てて、そして、行動すること、まあ、猛獣、ね、もう見ないまま従っていくって言って今かもしれない。そういうふうに行動することが真の献身者であって、それこそ本当の信仰なんだ、まあ、そんなふうにこの箇所を読むときに解釈をしてしまう方もいないわけじゃないと思うんです、まあ、そういうふうにメッセージが、ね、正直される、そういうメッセージを僕聞いたこともありますけれども、そういう場合もあるんですね。確かに人生の中で先のことが見えなくても勇気を持って神様を信じて一歩踏み出さなければならない瞬間というのは人生の中で何度か訪れることはあるでしょう。でもこの箇所から後先のことも考えずに今の仕事を捨てて家族を捨てて、ただもう従っていけばいいんだということをイエス様は私たちに教えてるんでしょうか。そうじゃないと思います。実は今日の箇所を理解するためには別の福音書を読む必要があるんですね、もし開ける方は開いてください。この上にも出ると思います。もし入れてあったら出していただいていいですか、ヨハネの福音書の1章の35節から42節ですね、お読みしたいと思います。ヨハネの福音書の1章の35節から42節、ね、タミコさんのアドバイス通りこちらに今日は出しておりますから、ね、聖書手元のない方はこちら見ていただいてね、読んでください、 ヨハネの福音書の1章35節からお読みします。その翌日、またヨハネは、このヨハネは洗礼者のヨハネ、洗礼するヨハネのことですね。その翌日、またヨハネは2人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は10時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。その翌日イエスはガリラ、ここまでですね、42節まで。ここにヨハネの2人の弟子が登場します。その一人はアンデレ、そしてもう一人の弟子の名前は出てきませんが、ヨハネの福音書で名前が出てこないときは大概このヨハネの福音書を書いたヨハネ自身のことなんです。ですからこの二人の弟子の一人はアンデレ、もう一人はこのヨハネの福音書を記したヨハネ自身、つまりゼベダイの子ヤコブの兄弟ヨハネ、この二人なんです。つまり彼らはイエス様にすでに会ってたんです。初対面ではなかった、知らないおじさんに声かけられたわけではないんです。もうイエス様にすでに会っていた。イエス様とすでに会っていただけではなくて、イエス様こそ約束のメシア、キリストであるという確信をこのガリラヤ湖で出会った時にはすでに彼らは持っていたということです。だからこそガリラヤ湖で再会し、声をかけられたときに彼らはすぐに従ったんです。言ってみれば彼らの最初の先生であった先駆者、洗礼者ヨハネの教えがあったから、ヨハネの道備えがあったからこそ彼らはイエス様に出会い、そしてイエス様に従うことができたと言ってもいいんです。ヨハネの道備えが実はあったんですね。まさにヨハネはヨハネの働きをしてたんです。ここでマタイの福音書だけを読むと唐突に思われる彼らの行動、しかしその背後には先駆者ヨハネの道備えがあったということを私たちは覚えたいと思います。一人の人が献身をするとき、その背後には多くの祈りと神様の導き、そして道備えがあるということを今日私たちは心に留めたいと思うんですね。私たちのこの教会、エドモントン教会は小さな群れかもしれません。小さな群れかもしれません。でもこの群れから今まで一体何人の人が献身者として送り出されていったでしょうか。私もその一人です。まあ帰ってきましたけどね。帰ってきちゃったけれども、多くの人が送り出されていきましたよね。来週来る近藤健二さんもそうですよ。そうですよね。近藤健二さんもカナダに来て、そして私たちの教会と関わりをいろいろ持つ中で、そして今は OMF の宣教師として日本に帰っている東健作、私の友達でもありますけれども、唐川先生、あと誰がいますか。他にもいっぱいいますよね。何人もいると思います。彼らはある日突然聖書を読んで献身しようと言ったんでしょうか。まあ、もちろんそうかもしれない。でもその背後には皆さんの祈りがあったんじゃないでしょうか。皆さんが祈ってくださった、多くの人が祈って、私たちだけではなくて日本にいる 多くの人たちが祈ってくださった、備えがあった、そして彼らは今使わされていて、私たちはこれからも一人でも多くの人が働きて献身者として起こされるように祈り続けていく教会でありたいと思います。今日もしかしたら皆さんの隣に座っている人が献身者になるかもしれない、あなたが献身者になるかもしれない。でもそのために私たちは祈っていく、備えていく、そのような教会でありたいと思います。魚を取る漁師から人間を取る漁師へ、失われた人々をもう一度神様のもとへ引き寄せるために網を打つ、そのような漁師となるために彼らはイエス様に呼ばれ、そして新しい歩みを始めます。けれども初めから人間を取る漁師としての賜物や才能を彼らが持っていたわけではありませんでした。むしろ福音宣教の担い手としてはふさわしくない性格、気性の彼らは持ち主でした。自己中心で虚栄心が強くて短気でビッグマウスで、そのくせ信仰は小さくて逃げ足だけは速い、こんな人たちに任せて本当に大丈夫なんだろうか、そういう人たちをイエス様はお選びになりました。知らなかったわけじゃないと思いますよ。選んで蓋を開けてみたらちょっとそうだったってことじゃないと思います。イエス様は神様ですから、全部知った上で彼らを選ばれた。ここに今日私たちが心に留めたいもう一つの大切なメッセージがあると思います。それは彼らが特別な才能や力を持っていたから選ばれたのではないということです。主にイエス様に選ばれ、使わされ、そしてイエス様と共に時間を一緒に過ごすことによって彼らはその働きにふさわしいものへと一歩一歩少しずつ変えられていった、整えられていった、成長していった。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、そう約束してくださったのはイエス様ご自身です。あなたは人間を取る漁師になりなさい、イエス様はおっしゃらなかった。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師に私がしてあげよう、そうイエス様は約束をしてくださいました。もう一箇所聖書を読みたいと思います。ヨハネの15章16節で売ってるでしょうか、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのです、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、任命したのです。私たちが神様に、主にイエス様に仕えることができるのは、その働きにふさわしい能力や実力が私たちにあるからではなく、イエス様が私たちを選び任命してくださったからです。もし私たちが自分の性格、自分の能力、自分の実力、自分のやってきたことに目を向けるとしたら、私たちは誰一人イエス様についていくことはできないと思います。そこには失望しかないと思います。自分の実力とかね、自分のそれまでの人生とか、 自分にできることとか私たちが自分のことを考えたら、誰がイエス様の後にイエス様の働きを担うものとしてついていくことができますか。誰もいないですよ。でも大切なのは自分の声ではなくて、そういった自分の声、あるいは周りの人たちの声ではなくて、イエス様の御声に、今年の私たちのテーマは御声を聞こうですよね。イエス様の御声にあなたの名前を呼んでくださる、私たちの名前を呼んでくださる、そのイエス様の声に耳を傾けて従っていくことではないでしょうか。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。そう言われるイエス様の声が一人でも多くの方の魂に届きますように、またその声を聞いた一人一人がそのイエス様の声に聞き従ってついていくことができますように、私たちは心から祈りたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたは私たちの名前を呼んでくださっています。あなたの声は私たちのこの心に今届いているでしょうか。主よ、どうぞ私たちの魂を鎮め、あなたのその声を聞くことができますように私たちを助けてください。そして私たちがそのあなたの声のする方へ、あなたが呼んでくださる方へ歩んでいくことができますように、自分自身を見るときに、また自分自身の歩みを振り返るときに、決して私たちはあなたに従っていけるような立派な人間ではないかもしれません。しかしそれでもあなたは私たちの名前を呼んでくださっています。どうぞその声のする方へ私たちが一歩一歩この歩みを進めていくことができますように、この教会が一歩一歩歩みを進めていくことができますように、主よ、どうぞあなたの御声を私たちに今日も豊かにお聞かせくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。